天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主のなさる技が本当に美しいです。あなたは人を物事にあなたの美しさをそのまま与えてくださる方です。あなたの愛、憐れみ、許し、その恵みが一人一人にかなたられて、本当にイエス様にあって既に模様が現れていることを感謝いたします。私たちの生活にもあなたの本当になされた技が浮かばれて、そして主の皆が崇められますように、子供たちを祝福してください。そして私たち自身を祝福してください。私たちと関わる人物事、そして仕事、そして会社をあなたが祝福してください。イエスキリストにあって、本当に霊において肉においてもおいしい生活ができますように、こういう太って主の皆を褒めたたえる生活ができますように祝福してください。今から私たちは御言葉であられるイエス様を、主よ、本当にもう顔と顔を合わせて対面します。主よ、モーセのように私たちもあなたから光が放たれて、そして私たちがピカピカと光りますように。でも主よ、本当にイエス様に会って、イエス様によってそのまま世の光、地の塩となることができますように祝福してください。宣言された御言葉を通して、あなた自身をくっきりと表してくださることを信じます。使わされた聖霊を通して私たちを祝福してくださることを感謝いたします。主のなさるその美しい技に心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。ではよろしくお願いします。はい、
今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の2章13節から35節のところです。2章の13節から35節。じゃあまず最初に13節を宣言します。ある時、ハギテの子アドニアがソロモンの母バテシェバのところにやってきた。彼女は、平和なことで来たのですかと尋ねた。彼は、平和なことですと答えて、14節をさらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのですが。すると彼女は言った。話してごらんなさい。アメン。栄光の架けの女の、バテシェバのところの続きですけれども、いよいよこの時、ダビデ王が死ぬ場面がこの直前のところにあります。前回のところに、ね、一章を見たんですけども、そこにおいて、一つの事件が起こって、本来であればソロモンが王になるべきところなんですけども、彼の兄アドニアがしゃしゃり出てきて、私が王になろう、どうもダビデ王様はなかなかソロモンを王にしない、それに比べて、ソロモンはまだ若造だということ で、それで、ある面において、自分が長けたものだってこのアドニアを思い込んでいたんですね。でそれで、自分が王になって、ただしそれ、正当な手段でなく不当な手段でもあって、言ってみればいろいろなテレンテクダを使って技を使って成り上がろうとして、そういう形で王になろうとしたんですね。結局父親であるダビデ王の、了解も得ず、でそれで、ある人は誘ってある人は誘わないで、そういう形で、王になったという既成事実を作って、でそれでそこから、じわじわと攻めていこうとしたんですけども、これ、正当な手段で王になろうとしていないから、これ不当だっていうことをに、しようと思っても実はそうはいかないですね。これバテシバにとって、またソロモンにとって命の危険があった状態だということを預言者ナタンが、指摘して、でそれでナタンのその改善によって、正当な手段を経て、ダビデ王様にちゃんとソロモンを正当な王になる手続きをさせてください、それで、正当な形で祭司に油注がれて、ソロモンが王になったというのが、前回の場面でした。でもうこうして、アドニア、本来であるならば、そういう、正当な形で王になろうとしなかった、言ってみれば反逆罪の罪で殺されても仕方がなかったんですけども、けれどもソロモンは、このアドニアを、生かしました。 もし彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛一つも失われることはないけれども、もし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならないということで、この前の一章、終わりは閉じられておりますね。それでアドニアは、この祭壇のところから降ろされて家に帰りなさいということで、この時はとりあえず、放免されたんですね。本当は罪を犯したんですけど、しかし牢屋に入れられないで、執行猶予な形な、そういう状態で、なったわけですけども、でそれで、もうアドニア、もうこれに懲りて罪を犯さなければ、王になろうという、もう企み、それもう捨て去っていればよかったんですけども、でもこの時まだずっとアドニアは、王になりたい、王になりたいって、それ握りしめていて、ダビデ王が死んだタイミングでまた再びこのバテシバのところに、来て、その企みを実行しようとするんです。でアドニアがこのソロモンの母、バテシバのところにやってきた。でバテシバは、アドニアが来たのを見て、平和なことで来たのですかっていうふうに尋ねました、きっと、バテシバも誰から構わず来た人に向かって、平和なことで来たのですかっていうふうには、言わないでしょうね。要するにこのアドニア、普段から、平和でないことを、してるようなそういう人だったから、ですから、アドニアがバテシバのところに来た時に、バテシバは、平和なことにのために来たのですか、そういうふうに来た、質問した、ここにもうアドニア普段から平和とは反対の人物であったことを、物語っています。でそれで、平和なことですというふうに、答えてやってくるんですけども、でそれで、お話ししたいことがある、でそれで話してごらんなさいって言うんですけども、で15節でですね、彼は言った、ご存知のように王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものになりました。主によって彼のものとなったからです。彼こういうふうに言ったんですけども、何かとてつもない勘違いを彼してます。彼ね、ご存知のように王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となることを期待していました。前の章を見て、果たしてそうだったでしょうかね。王位はもともとソロモンのものになるものだったんですけども、というのも彼ですね、ご存知のように王位は私のものであるはずですっていうふうに言ってますね。もう二度とこんなことを口聞けないようにな形で、もう本当に懲りた形で一章が終わったはずですけども、まだ相変わらずですね、なんかずっとそれを握りしめていたんですね。王位は私のものであるはずだった。それでそもそも、正当な手続きを踏んで王位になったのはソロモンの方でした。このアドニアが王に なったということを自称した時には、わずかばかりの人たちが集まって、確かにね、人々はそのパーティーをしたんですけど、ソロモンが王になった時はもう地面が裂けたぐらいの大歓声で迎えられましたね。であるからにはね、全てのイスラエルは私が王となるのを期待していましたっていうのは、これもう彼の脳内のその願望といいますか、それだけなんですね。けれども彼の脳内では、彼が王になるべきだった、そして全てのイスラエルを私が王になるのを期待していたんだっていうのを、ですからもう前の章でもうソロモンが王になった時に、もう人々が大歓声を上げて地面が割れたことも、すっぽり抜けてる、しかも、彼もうこの出来事でアドニアの周りにいた人々がもうみんな震え上がって、自分の、アドニアだけ残して帰って、アドニアもう祭壇の角をしがみついたことも全部もうすっぽり頭の中から抜け出てしまってですね、アドニアはもう本当に子供時代から叱られたことはなかった、でそれでもう王子としてもう外見も美しい、自分が言ったことは何でもかんでも、通ったって、そういうふうに育ってしまった人はこういうふうにですね、何でもかんでも世の中が自分の都合のいい方に動くんだっていうことで、もうそれが凝り固まってしまって、何でも自分の都合のいいように動くって、 というふうに思い込んで、もうこの場の空気も読めず、霊的な空気も読めずで、ね、育ってしまったんですね。でそれで、ですからそういう彼はですね、このバテシバのところに、ね、なんで行ったのか、なんでソロモンに対して私が王になるはずでしたと正面切って言わず、このバテシバという女、ソロモンの生みの母親のところに何で行ったのか。このバテシバはもともと王族の人間ではなかったですね。もともとある日、ね、まあ、一般人だったところがある日突然なんかスキャンダラスな形でダビデに召し入れられてしまって、ね、それでもうスキャンダラスな形で、ね、王子を産んで、けどそれが死んでしまって、ですからこの王族の中においては私はかなり肩身の狭い思いをきっとしてきた、その王族として育てられていなかったから、王としてのそのたしなみを、王女としてのたしなみなかった。ですからアドニアはそれに引き換え、もともと王子として生まれて王子として育って、何の叱られることもなくちやほや育てられて、もうそれに、ね、外見も姿形もいい。ですからアドニア、このバテシバを責めることはたやすいと思ったんですね。ソロモンも正面切って責める力はとても自分にはないけれども、ソロモンの生みの母親であるこのバテシバは、ね、一般人だ、ね、もうこの自分 の、 そのイケメンな顔で、またこの、ね、もうろれつがもう朗々と回るうまい、ね、口の言葉で、ね、責めるのはたやすいって思ったんですね。でそれでそのイケメン風の顔で、ね、その王子としてのなんか意見を持った言葉で、この16節の言葉、ね、今あなたに一つのお願いがあります、断らないでください。もうこんな言葉で、ね、言ってきたら、ね、彼女は断れないんだってそういうふうに思うんですね。で彼女は彼に言った、話してごらんなさい。17節、彼は言った、どうかソロモン王に頼んでください、あなたからなら断らないでしょうから。シュネム人の女アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。そこでバテシャバは、よろしい、私から王にあなたのことを話してあげましょうと言った。これ一見するとこのシュネム人の女アビシャグ、要するに彼女はダビデが年を取った時に、ね、もう体がダビデを冷えて、ね、それでこのアビシャグ、に添い寝してもらって体を温めてもらうというこのアビシャグ、ダビデ王と肉体関係は持っていなかったんですけど、まあ、言ってみれば、まあ、妻であるか、あるいは妾という形ですね、まあ、彼女を妻にしてほしい。でなんでこんなお願いするのかなって、まあ、バテシバは思ったでしょう。まあ、バテシバはあまりそういうその王宮の中のそういうドロドロした駆け引きとか知らないですし、ね、また、ね、特にこの裏に企みを持っている人のその企みを見抜けなかった。で、まあ別にアビシャグを、ね、妻として与えてください。これはなんか どんな、ね、ことをこのアドニアから、ね、無理なんだ、ふっかけられるかなと思いきや、ね、別にそんな難しいことではなさそう、ね。こういうことをソロモンに願いする。まあ、それだったらまあできるかなって思ったんですけども、けどもね、これやはり企みがあったんですね。このアドニアはもともと王様になりたくてなりたくて仕方がないのを心の中に秘めてるって、ね、私もなんとなく分かっていたから、だから、ね、平和のことに来たんですかっていうふうに、けれどもちょっとよく分からない、心になんかモヤモヤがあるけども、でもそれが一体何なのか分からない、けども一応このお願い事、断らないでくださいと言われたお願い事、はい断りませんって、飲まれてしまったのかもしれないですけども、とにかく、よくわからないけどもこの願い事、じゃあ、まあ、ソロモンに、ね、伝える分には、ね、いいでしょうということで、彼女は承知しました。で、まあ、要するにこの裏の企み、要するに自分が、ね、ダビデ王様が、ね、まあ、一緒に添い寝していた女性を妻に迎えた、これもう自分が王様になるぞっていうことの、まあ、大いなる、まあ、一つの前進なんですね。まあ、自分が、ね、このダビデ王、父ダビデ王 の、ね、その妻だったものを自分が妻にしているんだということ、 主があってソロモンはどうなんだっていう、まあ、そういう面において、まあ、かなりの前進を、ね、このアドニアスこのことを通して持とうとしたわけです。企みがあったんです。このバテシバにはなんとなく気持ち悪さは、ね、あってもでも、ね、あの見抜くことはできませんでした。でこのようにしてですね、あの女を通して、ね、あの男の王位を、ね、剥ぎ取ろうとするこの企み、もうかなりこれ古典的なあのやり口です。もうサタンが、ね、エデンの園の時、ね、エヴァを騙して、ね、でそれで、ね、エヴァを通して、ね、男も騙して、そしてもうその王座から引きずり下ろそう、神の子としての立ち位置から引きずり下ろそうというその、ね、まあ、非常に古典的であり、そして、まあ、サタンが昔からやってきた確実な方法でもあるわけです。でこれで、このバテシバは、まあ、その時に、まあ、まんまと騙されて、でそれで、ね、ソロモンのところに行くんですね。でソロモンがこの時、ね、この母親という、ね、断りきれないようなその母親、実の母からのお願い事、それをこの蛇の企みが混ざり込んでしまった女のお願い事、これを飲んでしまった時はもうこのソロモンもこの時は、ね、あのまあ、その罠にかかってしまっているわけですけども、しかしこの時ソロモンは知恵深いんですね。私はそのまんまこのソロモンのところに持っていきました。で19節、バテシバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女にお辞儀をして自分の王座に戻った。王の母のために他の王座を設けさせたので、彼女は彼の右に座った。で、まあ、この一文を見てもソロモン王が、ね、このバテシバを本当に王母として敬っている様が分かりますね。で20節、そこで彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください。ここにこの彼女の、ね、ソロモンに対する、ね、お願い事、ね、一つの小さなお願いがあります、断らないでくださいというところに、もうあのすでにこのアドニアの、ね、あの企みがある種彼女に対しては成功してしまっていることが分かりますね。一つの小さなお願い事、ね、小さなお願い事を、ね、ソロモンに、ね、まあ、受け入れてくれるでしょうということで、ね、するんですけど、王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。お断りしないでしょうから。それで、ね、20節で彼女は言った。シュネム人の女アビシャグをあなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。まあ、そのままその通り伝えるんですね。でこれで、ね、ソロモン知恵深いんですね。もうこの言葉を、ね、聞いてもうすっとアドニアの企みを見抜いて、でそれでこのわざわざ、ね、バテシバを通して、ね、自分直接言うんじゃなく、ね、バテシバを介してこのことを言ったところに、なおこのアドニアの、ね、悪度さ、もう以前許してやった、ね、以前、ね、解放してやったにもかかわらず、相変わらず自分が王になりたいという企みをずっと持っていたんだということを、ね、でもう、ね、バテシバにこのことをもう裏でそういうふうにソロモンにお願い事をさせるということも全部このたった一言で見抜くんですね。21節、22節ですね。ソロモン王は母に答えて言った。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか。彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか。彼のためにも、祭司エブヤタルやセレヤの子ヨアブのためにも。ですからもうソロモンこのことを通して芋づる式にですね、このアドニアのみならず、あのもうそのさらに祭司エブヤタル、ヨアブ、彼らを罷免する口実をもうこの時ソロモンは逆に得てしまったんですね。サタンが、ね、もうニョロニョロと、ね、女を通して惑わすということを仕掛けた、そのことを逆手にとってもう蛇の尻尾をつかんだわけです。もうこのことを通して、このソロモン王の王家、この栄光の家系においてのその あらゆる、ね、邪魔する勢力をもう一掃するその、ね、蛇の尻尾を全部ね掴んでしまったんですね、この時ソロモンは。でそれで、ね、23節ソロモン王は主にかけて誓っていった。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように、私の父ダビデの王座につかせて私を固く立て、お約束通りに王朝を建ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。こうしてソロモン王はエホヤダの子ベナヤを使わせてアドニアを討ち取らせたので彼は死んだ。アメン、うん、本当にシャシャリでなければよかったもんですね。あの前回のところで、ね、もう本当にブルブル震えて祭壇の角を掴んで、ね、この生徒たち の,、ね、この礼拝心をくすぐって、ね、いわゆるクリスチャンの善良さに、ね、かけて、それで、ね、許してもらった、ね、ようやっと許してもらった、ね、けどもしこの時ですねソロモンがこの子企みに気づいていないで、ね、よく考えもせずに、あのアドニア、まあ、ちょっとこの間王になれたかって言ったけども、あの、ね、バテシバのお願いだし、ね、このシネムジの女アビシャグを、ね、妻にあげる、ね、まあ、一見すると害がなさそうだなっていうことで、ね、あげていたら、この時、ね、アドニアにまた一歩ですね、あの一つこのイスラエルの王家のに災いを残すようなことも、ね、その災いの根っこをまた、ね、まだ一段と、ね、深く、ね、根っこを深くさせてしまっていたことになっていたことでしょうですね。私たちもですね、結構こういうこの手のその災いの根っこを、ね、深くさせてしまうようなものことを結構見せてるんです。このソロモンにとってはこの王家、ね、王族のこの栄光の家系にね、もう日々を入らせるようなこと、それについてソロモンはこの時非常に真っ当な対処をしました。私たちもですね、この礼拝のする生活とか、自分の家庭、自分の子供、自分の夫婦関係、そういったものに対して蛇がニョロッとですね、この日々を、ね、もう相変わらずもう懲りもせず、ね、もうニョロッと来たのであるならば、もう速やかにその時尻尾を掴んで、ね、生徒に対処するべきなんです。するならばもう根こそぎ芋づる式に、ね、他 の,、ね、この抵抗の家系を邪魔する勢力を、ね、根こそぎに根出しにするきっかけを得るからですね。けどもしその時にしっかりと対処しなければ、さらにまた、ね、サタンが一つ、ね、陣地を取ってしまって、ね、そういうことをしてしまうことになってしまう、ね、だからこの時、ね、ソロモンしたことは、ね、対処は正しい対処でした。でそれでこの時にアドニアは、ね、この時に、ね、もう死ぬという、その、まあ、言ってみればソロモンからすればもうアドニアは、ね、速やかにもういなくならなくてはならない、出なければこの栄光の家系が、ね、もういつまた根っこを、ね、下ろすかわからない、ちょっとした隙を持って、ね、ちょっとした憐れみ心を持ってはならないんですね。こういう時はしっかりと対処、ね、しっかりとこの権威に逆らうもの、王の権威に逆らう、親の権威に逆らう、こういったことに、あるいは会社 の, その社長に挑戦する権威に逆らう、そういったものについてはしっかりと対処しておかなくてはならないんです。でそれで、ね、26節で、それから王は祭司エブヤトルに言った。あなたとての自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。シロでエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。このシロでエリの家族について語られた主の言葉、これ第一サムエル記の2章27節でね、まだサムエルが幼かった時に予言した言葉がこの時に成就したんですね。で まあ、これ第1サムエル記の2章27から36ってあるんですけども、ちょっと開いてみます。第1サムエル記の2章の27から まだサムエルが幼い頃ですね、まあ、26節は、一方少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された、うん、第1サムエル2章27から36ですね。で、まあ、これ、このエリーとまたその2人の子供たちに対する警告の予言がずっとあって、でこの、ね、30節のところで非常に重要な、ね、言葉がありますね。それでイスラエルの神主の御次だ、あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと私確かに言ったが、今や主の御次だ、絶対にそんなことがない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。ここでカバドとカラルの宣言がありますね。カバド、主を尊ぶ者は尊ばれますけれども、主を、ね、蔑む、ね、カラルする者は軽んじられる。で、今朝の争点で、ね、カラルは呪われるという意味も、ね、あった、ね、今朝の争点ですね。第3章の28章、新明記の28章全部やりました、ね、祝福の呪い、祝福の予言と呪いの予言、しっかりと68章まで全部、ね、読みましたけれども、ね、死を感じるものは呪われる、ね、徹底した呪いがあるんですね。でそれでこのエリの家はもう徹底して呪われることになってしまう。でそれで、まあ、30節で、ね、見よ、私があなたの腕とあなたの父の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆壮年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。私は私の心と思いの中で行うこと、忠実な祭祀を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前を歩むであろう。あなたの家の生き残った者は皆賃金とパン一個を求めて彼のところに来てお辞儀し、どうか祭祀の爪の一つでも私にあてがって一切れのパンを食べさせてくださいと言おう。このことが要するにさっき読んだところで成就したんです。イスラエルの家、このホフニとピネハスは一日で死にました。でそしてこのホフニとピネハスの子孫、祭司エブヤタルの時でしたか、その時、ね、サウロによってこの祭司の家8人全員皆殺しにされて、でたった一人生き残ったのが、ね、このエブヤタルですね。エブヤタルが、ね、たった一人生き残ってきたんですけども、このエブヤタル、ね、この一人の人がこの祭壇から断ち切らないようにされはしたんですけども、けれどもこの家の者はもう心がやつれて、そしてもう生き残った、もう賃金とパン一個を求めて、この結局このエブヤタルに変えて、ね、サドクが祭司にされたんですけども、このサドクの家に、もうパンを求めて、もう祭司職を求めるようになる。こんなことがもうこの時、もう何十年前なんですかね、100年以上前だったと思います。サムエルが、ね、死んだ、サムエルが幼い時の予言ですから、こうしてこの言葉が成就したんです。でさらにもう一人、ね、ヨアブというもの、ヨアブ、ダビデの軍団長だったヨアブ、彼についても、そう、同じことが起こります。第一列王記の2章28節から、この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたがアブシャロムには着かなかった。 ヨアブは主の天幕に逃げ祭壇の角を掴んだ。ヨアブ、アドニアがかつてやったことと全く同じことをやっておりますね。要するに主の憐れみに恋願ったんですけども、29節、ヨアブが主の天幕に逃げて今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らされたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じてヨホヤダの子ベナヤを使わした。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王がこう言われる、外に出よ。彼は嫌だ、ここで死ぬと言った。ベナヤは王にこのことを報告していった。ヨアブはこう言って彼私に答えました。王は彼に言った、では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちにネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよう。しかしダビデとその子孫およびその家と王座にはとこしえまで主から平安が下されよう。ヨホヤダの子ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼はアラノにある自分の家に葬られた。王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍団長とし、王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとした。ヨアブはこのようにして死にました。ヨアブ、このネルの子アブネルと、ね、ユダの将軍アマソを理由もないのに虐殺したんですね。平和な時に彼、ね、平和でないことを、ね、してしまった。これもともとダビデ王から指示されていたんですね。このアブネルについて、ヨアブのことについて、この2章のこの5節と6節でダビデが死ぬ直前にこのソロモンに指示してます。この2章の5節と6節で、ね、またあなたはセリアの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの2人の将軍ネルの子アブネルとエテルの子アマサトにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならない。ですからソロモン、このダビデ、父親のダビデの命令に忠実に従って、でそれで、ね、このアドニアが、ね、結局このヨアブとまたこの祭司エブヤタル、ね、この2人味方につけたことを、これを、ね、これをつまんでこの、ね、ダビデ王の王朝、ソロモン王朝に本当に災いに残るような、ね、そのものをこの時に、ね、殺したんですね。で祭壇の角を掴んでいた、ね、あるんですけども、けれどもソロモンね、祭壇の角を掴んでる、いやそれでもいいから撃ち殺しなさいっていうですね、これ理屈にかなった言葉です。なぜならこのヨアブは、ね、罪のない血を流したからですね。出生時の21章14節にあるんです。例えですね、祭壇の中に祭壇の角を掴んでいようともですね、この罪のないもの、血を流したものはそこから引きずり出してでも殺しなさい。出生時の21章
ソロモンがでもものすごく御言葉を正確にしていたということなんですよ、ね、素晴らしいぐらいね、御言葉を知っているということなんですよ、うん、
21章10まず12節からですね、12節から14節のところに、まあ、死刑に値するもののことが書いてあるんですけども、この出生時の21章12から14、人を撃って死なせた者には必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。しかし人が欲しいままに隣人を襲い、 策略を巡らして殺した場合、この者を私の祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。ここにおいて殺意がなく殺してしまった場合は、あの逃れの町っていうのがあって、そこに、ね、逃れることができるんですけど、しかしもし、ね、殺意を持って、ね、策略を巡らして、ね、わざと殺す、あのまさにですね、あのネルの子アブネルは、ね、そうやって殺されましたし、ね、エテルの子、ね、ユダの将軍アマサも、ね、平和ななりをして、ね、この剣をいわば隠して近づいていて、それで、ね、もう腹に刺して、ね、殺すような、そういう卑怯なやり方で殺した。
あの、ね、アブサルムを殺してはならないって言っていても、それも命令違反してるんですよね、うん、
それも命令違反ですね、うん、
なんかいヨアビラゴハヌイインガヌンチーマームデロ、あのね、もう本当王様がいても何しても自分の判断で人の命をとやかやする、そういうあのやつだと、うん、すっごいそれが分かるよ、これは聖書です。
だからダビデもともとヨアブをなんとか一度罷免したんです、うん、けれども罷免して、でそれでここの、ね、あのユダの将軍のアマサ、アマサをヨアブに代わる将軍にしたんですけど、しかしこのアマサはですね、ヨアブあのこいつできないやつだということで、それであの口づけするふりをして近づいて殺したんですね。だから、うん、結局ダビデこのヨアブの手に負えないってことだったんですけども、けれどもこの、ね、子供のソロモンの代においてしっかりとダビデが指示した通り、ソロモンはちゃんとこのアドニアのみならず、ね、この時このダビデ王家にとってあのもう技に根っこになるような人、もう根こそぎこの2章で全部剥ぎ取って、でそれでこのソロモン王朝がしっかりと確固とした形で確立するんですね。本当にソロモンは知恵深いです。まあ、こうしてあのこの栄光の家系の中におけるあの危機は去って、でそれで、まあ、ソロモン、まあ、このままちゃんとソロモン自身があの、ね、ちゃんと主に聞き従って歩んでいればよかったんですけども、けどソロモン自身が結局この栄光の家系に泥を塗ることになってしまった、まあ、この時はまだですね、ダビデが死んだばかり で、ね、でそれで本当に知恵深く主を恐れを敬って対処したから、まあね、来たんですけども、本当に私たちこの自分の中にあるこの罪の根っこ、それをしっかりと除き去るべきですし、また本当に自分の家、自分の会社、自分の子育てにおいて、本当にこのサタンがですね、もうニョロニョロと来て、でそれで災いをもたらすような根っこを張ること、これ本当に知恵深く対処するべきです。だから本当にこのソロモンに知恵を求めました。同じように本当に私たちも知恵と啓示の霊が与えられて、そしてしっかりとこの自分の家系、栄光の家系、これに泥を塗るような、あるいはこの災いをもたらす根っこを張るようなものに本当に知恵を持って対処できるように祈り求めるべきです。
あのね、ソロモンが本当にあの主にしっかり気にしたがっている時というのは、もう本当にあの行動に余りがないんですよ、ということなんだけど、神様を軽んじるようになってから彼も、ね、罪を犯すのね。でもこのアドニアもあの見てるとね、すごいあれなのが、地位は欲しいものの、その地位を授けてくださる主から認めていただこうという気持ちが一つになる。だから、彼はね、礼拝もしない癖してね、王になるために礼拝はしなかったのね。礼拝はしない、お願いはしない癖して、危ない時はね、祭壇の壺。なんか要するにあの信仰というのは、何かあった時にすいません、ごめんなさいというのをアドニアの信仰になっちゃう。だから、アドニアの信仰のこの、 あの最悪なのは、王になるために神の前で、ね、良い王になるためにあの礼拝を捧げたとか、あのそういうのが一切痕跡がない、ただ王になりたいということだけが、だから 王にしてくださるのは神なんですよね。神様が選んで、そして神の油が注がれるということなんだけど、これを一切、このイスラエルの王になるためには神の選びがあるということを一切も無視、無視をしてただ王になりたいということなんだけど、それに比べてあのソロモンは1000回の、ね、主に礼拝を捧げる。だからあの、礼拝に忠実、次礼拝に忠実、聞いた御言葉に忠実というのがどれだけ大切かというのが本当にあのよくわかる、うん、
この15節見ると、ね、アドニア、あの彼は、ね、ご存知のように王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となることを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものになりました。主によって彼のものとなったからです。ここでね、主エホアによって彼のものとなったと認めているんですけど、でもアドニア、それでもまだ主がしてくださったということなのに、結局主よりも自分の思いですね、自分が王になりたいということを、ね、こちらの方を優先させたから、だから彼はこの、ね、イスラエルの中にいてはならなかった、ね、この王家の中にいてはならなかったんです。結局、ね、主の御旨よりも自分が王になりたい、自分の願いを遂げたい、こういうことを握っているものは結局あの、ね、あの今朝争点で新明記28章の呪い、本当にこと細かく見ていたんですけども、それが一つ一つ、ね、当てはまるような、ね、ですから、ね、あの聖書は地獄の子のことをあのベリヤールの子、あるいは地獄の子というふうに、ね、言ってるんですけども、まさしく主よりも自分を優先させるものはこの地獄に値するようなものになってしまう。
だから全てのものが 主にあって、ね、あの生まれましたから、ヨブは言ったよね、あのモドムシチュケルとバッサオにチュケルを必ずためにあなたが言い切られた、全てのものが主から来たということを常に認識する。この水一杯でも主から来た、私のためにで、それを認識するということが本当に必要なのに、で、この認識の仕方が私たち全然あの間違っているというのはどういうことかって言ったらね、例えばの話、主がね、よく聞きなさいって言ってる時に、あのウリハンガロゴマンサムが聞いて、だサムガラがいい말이モノロボメン듣고듣고、그러니까듣는것을아주자세히들으라는소리지듣고듣고그래서듣고듣고그다음에지켜행하는이란말이야기대기대마무리오고다운알아봐또이때신명기에그14절까지축복이쫙나와응그신명기14절까지28장14절까지그축복을누가받느냐삼가들은사람이들은대로지키고행했을때에받는복이그신명기28장1절부터14절까지복이란말이에요그러니까는삼가듣는다고하는것에듣고듣고라는말이왜두번나오느냐그거는우리가듣는거잘못들어갔고첫사람아담이실패했잖아그지하와가듣는거잘못들어갔고실패했잖아그래서내가그것때문에받은교훈이있어또나교훈까例えばの話、私たちには人が聞く時がある。これってどういうことですかと。そういう時に、ね、何でも自分が、ね、返事しようと思っているその心そのものが間違ってる。人が聞いてきた時に何でも返事しなければならない。返事しなかったら自分がなんかね、メンツが潰れたみたいな、実力がないみたいな、そういうふうに思っていること自体がもうダメなの。だからね、教えてくださいって言った時にそれについて正確に知らないということで、ことであるならば私たちは正直に言うべきなんですよ。このことについて正確にね、おぼろには知っていますよ、適当には知っていますよ、大体は知っていますよ、でもあなたにあの今質問したあなたに対しておぼろじゃない、ね、大体じゃない、しっかりした返事がしたいのでね、しっかりした返事をするために私は主の前に立ちますということを言って、そして主からいただいた言葉を一点一角も違わずにそれを伝えるということが必要なのね。でそれをしなかったアダム、ね、エヴァは 適当に、ね、返事をしたので、もうエデンの園を奪われてしまったんですね。だから、ね、私それをその言葉の奥義が分かってからね、私言ってるの、誰が何言ってもね、サタンが私たちに何か言ってる時があっても、正確に知らない時は、待たすのはいくらでも神の子は待たしていいんです。もう千年でも待たしとけば、今わからないから、私の主に行って聞いてくる、聞いて私が返事ができるまでお前ここで待つれ、でも千年でもいいじゃん、もう待ってなさい。でそれについて盾をつくっていうことはできない。返事をするから盾をつく、返事をするから盾をついて、間違ったところに穴を掘るということになるので、わからないことは私たちはね、関わるべきではないということだよ。だから本当にそのことについて、なんで私たちのこの感覚というのが良くないのかというのは、ヘブライ思考で言っている、この聞いてっていうことと守り行うっていう、この3つの動詞が出てくるときに、ヒブリの人は動詞が動いてる。だから例えばの話、今から冗談言うよって言ったらみんな笑っちゃうの、言う前に、ね、なぜかって言ったら冗談言うよって必ず笑うということだから動くんですよ、言葉ね。だから何かあげるよって言ったらもらった、あげるよって言ったらあげるよが動いてるから、もらったということで動いてるの。でこのね、投資の捉え方がヘブルの人と私たちは違う。ヘブルの人は投資が動いてるんだけど、私たちはね、投資がね、停止しても名詞になってる。投資の感覚がない、名詞の感覚。だから私たちはこの約束の言葉に立ってない。そして立っても口先だけで、動いてない感覚で言ったり聞いたりしてしまうので、この言葉は動かないんですよ。だからこの申命記の28章の 1節から、ね、14まで、このこれはたった3つなんですよ。三が聞いて守り行う、3つを、ね、すればこれが全部あなたのものだよって言ってるので、あと15から68までもこの3つが守られてないから、それが全部来るの。だからどういうことかって言ったら、良くないことが起きた時に、あ、守ってないのは何かある、何が守られてないんだろうって言って、私の言ってる新明記の15から68まで見れ、見たら起きたことを見れば、あ、今私ここが守られてないというのがよくわかる。だからそれを見ればいい。でこれ先生たちがすごくこの中5から68まではみんながね、聞きたがらない、で話すのもちょっと気が重い、だからしない。だから14までだけすごいメッセージをしてしまうんだけど、すっごい祝福だよこの15から、ね、68までがあるから私たちは助かる。どういうことかって言ったら、神様は親切に私たちを絶対脅し入れる方じゃないから、ね、これちゃんと聞いて、三が聞いて守ってない、ね、行ってないということによって、これが来たよっていうのを教えてくれてるから、あ、それでこれが来たんだ、あ、やめよう、それで、あ、よく聞いて守りを行おうという、そこに戻れるようにこれがある。하나님은우리를절대함정에빠뜨리지않아요。그러니까누구를시험하지도아니하시고시험도안받는다고했어요。그래서이게시험하는부분이아니라는거예요。응？오도카스다메니카이타분쇼じゃなくて、絶対にこのことがあった時にはあなたが삼가聞いて守り行う、このこれにあなたが今反してるよということを教えるために、15から68までがあるということを、もう孤独まく教えている。だから15から68まではすっごい祝福だよ。だから 今日朝私たちもみんなでね笑っちゃったの、うん、すごい祝福だねって、いやこんな祝福がここにあったんだって、うん、そういうことです。だからそのね、あの投資と名刺というのがあって、あの私たちは本当に、うん、この投資の使い方が死んだ使い方をしているから、ね、動かない。で彼らはヘブルの人たちがこれでもう生きた使い方だからね、あれら彼らを嘘つけないんだよ。嘘つくよって言ってから嘘つく。だから嘘ついたところでその騙されない。ああ嘘つくんだ、あ今から言ってることは嘘だから、でも極端に言うとそういうのが彼らの、この言葉の使い分け使い方なんです。だからこの投資の使い方が世界一すごいから、この投資の使い方の特別な人である彼らが全世界に祝福になる。
じゃあそれぞれお祈りしましょうか。今いただきました御言葉をそれぞれ巡らして、それで主にそれぞれの交わりを時間をしばしもしたいと思います。
あれでは主のお父様、あなたの御名をお褒めください。感謝いたします。主よ、あなたの憐れみを軽んじることはありませんように。あなたが私たちを憐れんでください。アドニアは本当に遠すぎたことをしてしまっても、その罪を悔いることなく助かった命を本当に軽んじて、結局は帰らず呪いに下ってしまいました。主よ、私たちの中にも本当に皆様、あなたの許しを本当に軽んじることがあります。そしてあなたの御心じゃないものに私たちが縛り欲を抱き、そういうこともあります。私たちの中からアナニアの心をあなたが取り除いてください。そして主を恐れ敬う、主の本当にその摂理通り、その通りに帰っていくことができますように、イエス様あなたが助けてください。私たち一人一人が今日ここに現れたその真実一人一人を自分に当てはめて、プニパセバのように、本当にパテシバのように私たちも間違えて王の前に立つということはありませんように、皆様あなたが助けてください。ソロモンのこの信仰が本当によく皆様にあって、よく聞いていただくその知恵を私たちに与えてください。イエスキリストにあって本当に死を恐れ敬いながらその知恵に預かり、ことをなすことができますように、イエス様あなたが祝福してください。私たちはあなたに祈ります。主よ、私たち一人一人があなたが私たちに死なさいということを本当に生き生きた感覚で受け取ることができますように、そしてそれを守り行い、そして動くあなたの世界を見ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストの名で、師匠と命と栄光によって、本当に私たち一人一人をこの現代において、その時代の誰よりこのヘブル思考による動くというこの投資のこの感覚、これを身につけるものでありますように、そして動く感覚でこの投資を捉えて、それを宣言して、そして動く主の世界を味わうことができますように、イエス様あなたが祝福してください。今日あなたは本当に私たち一人一人にいろんな人物を見せてくださいました。その中において主よ、本当に私たちが自分は関係ないということではなく、アドニアのようにこの愚かな心が私たちの中にいるあるということもしっかりと認めて、そのアドニアの心を私たちの中から取り除いてください。そして主を恐れ敬ったそのソロモンのその信仰の良い時の状態を私たちに与えてくださり、でっかくにソロモンのようにその人物にことに対して対処していくことができますように、イエス様あなたが助けてください。一人一人がイエスキリストにあって本当に手足をまっすぐにして主を恐れ敬う、その信仰に立つことができますように、結局主を恐れ敬うというこの信仰から外れた時、私たちは傲慢に陥って主と神と人の前で私たちは罪を犯してしまいます。主をあなたを恐れ敬うことによって、主を本当に褒めされることができますように、神の姿で作られた人にも失礼なことをすることなく、しっかりと私たち自身の信仰を守りながら歩むことができますように祝福してください。この場所にイエスキリストのシャロン、平和が 下りますように、あらゆる面において平和が下りますように、祝福の平和が下りますように、喜びの平和が下りますように、産んでくれて死に満ちる平和が下りますように、主はあなたが祝福してください。今熱を出しているその子供の上にあなたの御手が与えられますように、主よ、あなたの本当に打たれた鞭によってその熱をあなたが打ってください。イエスキリストにあって本当に霊肉ともに健やかでありますように、この熱を出すことによって主の皆を呼ぶその栄光をあなたが与えてください。そして癒しにしイエスキリストに手を合わせてください。主の皆が崇められますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの子供たちをあなたが次世代の働き人として油を注いでください。あなたの聖なる山シオンに歩む者として導いてください。彼らの足が堅固でありますように、まっすぐでありますように、主よ、あなたが祝福してください。彼らが本当に光の子供として油注がれて、そして主の皆を褒め称えることができますように、イエス様、彼らの行いに塩気を与えてください。そして言葉に塩気を与えてください。そして主の皆を褒め称えることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。イエスキリストにあって聖なる山シオンに本当に立たされた一人一人であられますように、そしてイエスキリストにあって油注がれて、今日私がお前を産んだというこの御言葉に預かることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。彼ら一人一人が本当にこの時代のリーダーシップとなることができますように、与えられているそのタラントを持って彼らを満たしてください。本当に世直しをする一人一人として主よ、あなたに用いられますように、イエス様、あなたは祝福してください。彼らの目が本当に聡明でありますように、耳が聡明でありますように、思い心感情を植え込む魂が本当に清く正しく聡明でありますように、そして彼らに与えられているその全ての世界が彼らを通して本当にキリストの企画に合ったまっすぐな本当に世界となることができますように、イエス様、束ねる力をあなたが与えてください。イエス様の御前においてはもう限りなく減り下ったものでありますように、主はあなたが祝福してください。この時代においてヨシアのように敵の首に足をかける子供たちでありますように、主をあなたが強く惜しくしてください。私たち一人一人の願いが私に何よっていいので、天の道一度報いてくださる、私も報いると約束してくださった主にあって叶えられていることを心から感謝して、私たちの王である主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
主よ、私たちも知恵が必要です。この私は本当に訳も分からず敵の攻撃にさらされ、また訳の分からない言葉にさらされた時に、本当に主よ、分からないゆえに騙されても、しかしソロモンに相談してきました。本当に私たちも分からないことが起きた時、ないか、あ、これおかしいけれども、一体何がおかしいのかわからないという時、いつでもイエス様、あなたに言いつけて、まことに知恵深きお方、知恵そのものであらゆるイエス様にいつでも言いつけて、あなたから聞いて、そして主は悪どいものを根こそぎそれも主を、本当にこのことが明るみにされる前よりも明るみにされた後こそが、あさす災いの根っこが自分の家族から、自分の子供から、自分の主を夫婦関係や仕事が、この事業から根こそぎ抜け去る、このような経験を私たちもさせてください。何よりも私たち自身、知恵と啓示の霊を与えてください。敵の策を見破る知恵を与えてください。そして精霊で満たし、力で満たし、権威力で満たし、またこの地上における栄光で富で満たしてくださるように、家族を、またこの自分の仕事をしっかりと安心の言葉によって、宣言によって祝福を呼び込んでいく私たちでありますように、今日あなたからいただきました御言葉を感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にいまします。
我らの父よ、願うくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。
国と力と栄とは
限りなく汝のものなればなり。
アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。